もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、50代です。
50代。
はい。
結婚はしてます？
はい。
ご主人は？
50代です。
やっぱり50代。
はい。
お子さんは？
3人おりますけど、はい、すみません、子供たちのことにはちょっと触れたくないので。
あ、そうですか。はい。で、今はご主人と2人で暮らしてるんですか？
そうですね。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょう？
新婚当初から、うん、主人が風俗っていうんですか、
はいはい、
そういうところに友達に誘われてよく行ってたみたいなんですね、
うん、
そして主人が自営をしてまして、よくある回春ツアーっていうんですか、
うん、
そういうのによく海外旅行にその目当てで行ってたんですね、
うん、
で、避妊もせずに性病をいつも私は移されてて、
うん、
その都度そういうことは私は我慢できないので、うん、やめてねっていうことを話をしてたんです、
うん、
ですけど、そういうのがもう十数年続いたんですね。昼間はゴルフとかそういうことをして、うん、そして夜は飲みに行って、その女性ともホステスさんですね、関係があったみたいなんです、
うん、
それで私感づいてて話したことがあったんですね、
うん、
そういうことがあるんじゃないのって話をしましたら、うん、そういうところは飲みに行くところであって、そういうことをするところではないので絶対にないっていうことを言い張ってたんですね。でも、うん、数年前にそういうことを主人が話したんです、ポロッて。で、私なんでその私が言った時に言ってくれなかったのって。で、私のその不満っていうのはそれだけではなくって、自営してましたので、父と母がすごいワンマンだったので、ものすごく私はきつく当たられたんですね。で、兄弟からもそうでしたし、お金も本当に自転車操業っていうんですか、私が銀行にお願いしに行ってお金を借りて、それで海外旅行にそういう不手をしに行くとか、そういうのの繰り返しだったんです。それで私は本当に泣きながら、お願いだからそういうことはやめてくれって言っても止まらなかったんですね。それで、うん、数年前にホステスさんともそういうことがあったって、数回やったって言うんですね。で、それを私が気づいた時に話をしてくれてたら、この私の気持ちっていうのはもう解消してたんじゃないのかなって思うんです、
うん、
で、ずっとそういうことを騙され続けてて、私以前は主人に暴力をしたことはなかったんですけど、最近私もう自分を抑えられなくなってしまって、主人に暴力を振るようになったんですね。で、
主人に暴力を振るっていうのは、なんか刃物を？
いえいえ、そういうことではないんですけど、
暴力っていうのは手で殴る、足で蹴るっていうことですか？
平手打ちをするとか、はい、でも数回はマグカップを持ってたんですね。で、そのマグカップで頭叩いたこともあったんです。で、頭出血主人がしたこともあったんですね。それで今度は主人が逆上すると、力が強いですので肋骨を折られたりとか、先日は首を絞められたものですから、主人を跳ねのけるつもりで足で押しのけようとしましたら、腰の骨を折ってしまったんですね、
うん、
そういう私が逆上しなくて主人が暴力を振るわなかったら、すっごく優しい人なんです。まだ外国の女性とか風俗とかはまだ我慢できるんですけど、その私が指摘した時に嘘をついて何十年も騙し続けて、今になってそういうことを言うのって思う頃にそういうことを言ってしまって、それから私が変わってしまったっていうか、逆上するようになったんですね、
はい、
で、私としたら主人と結婚したこの数十年っていうのは何だったんだろうって、お金のやりくりに振り回されて、主人の女性問題に振り回されて、父とか母とか兄弟のことに振り回されて、私は一体何のために生きてきたんだろう、どんだけ私が慕ってたかっていう、すっごくこう 怒りっていうんですか、主人にぶつけてしまうんですね、
うん、
でその取る方法はないのかなって、恨み続けてても幸せにならないっていうのは分かってるんですね。ですけど自分を抑えられないんです。
もう今その離婚するとかなんかそういうことは考えてないわけですね。
もう今更考えと思いませんし、私は未だに主人のことを愛してると思うんです。
あなたは今ご主人のことを愛していると。
はい。
だけどご主人は自分のことを愛しているということに
自信がないです。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているのでご意見を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
今奥様としてはもう怒りを抑えようがなくて、どうしていいかわからないぐらいなお気持ちでいらっしゃるということはよく分かったのですけどもね。
はい。
ただそれだけしんどい思いされて離婚することは考えなかったんですか？
一度ありました、うん、でもその時にいろんな病気になってしまったものですから、うん、思いとどまったんです。
思いとどまった。
はい、はい、
今もそのご病気抱えておられるんですか？
いえ、もう今はそういうことはないです。
ないんでしょ。先ほど来よしあしは別だけど、はい、風俗行きの回春ツアーに行きのいっぱい子ね、はい、そういう類のお遊びはね、
はい、
結構ご盛んでらしていられてね、
はい、
今問題になったきっかけになった九段のホステスさんね、
はい、
仮に英子ちゃんとしましょうか、
はい、
その英子ちゃんをどっかへ囲ってお手当てあげて二重生活でもしてたっていうわけではないんでしょ？
ないです。ちゃうんでしょ？はい、そういう余裕ないですから。
うん、3回ぐらいやっちまったって話なんでしょ？
そうです。
それと風俗で通ってたのとどの程度質が違うの、はい、奥様にとってどう違うんですか？
私はその風俗はまだ許せます。
許せんの？
そのホステスさんのことは許せないです。
なんでだろう？
風俗っていうのは、うん、不特定多数の人とする、まあ、ホステスさんもそうかもしれないですけど、うん、そういうとにかく自分から誘ってた、まあ、お互いに誘ったって言うんですけど、うん、それが許せないです。一般の人に近いですよね、風俗の方と比べたら。
一般の人に近いってだって別にそこで婚姻になって年頃にねご一緒してね、はい、二重生活したとかそういうわけじゃなくて、
はい、
やっちまったって話でしょ。
はい、そうです。
ぶっちゃけ、
はい、
風俗でやるのと同じじゃん。その英子ちゃんの顔を知ってんの？
いいえ。
なんで同じようには見れないの奥様には？奥様はね、問い詰めて、はい、その時に本当のことを言わなかった、はい、でも何年も経ってからポロッと本当のことを言った、それを私を騙してた、
はい、
ということがお怒りの、まあ、スイッチが入ったことになるんだろうと思うんだけど、
はい、
逆に最初に問い詰めてそこでそういう仲だったんだって言ったらそこで許しましたか？
許してはないですけど、
許さないですよね、
この気持ちの感情はもう消えてたと思うんです。
いや、まあそう、あのね、ちょっと話ぶっ飛ぶんだけど、
はい、
人を愛するっていうのはあんた見返りを求めないってことですよ。そもそもが愛した以上愛してくれなければ困るんだって、そんな青な愛し方なんてないですよ。そっからまず考えなきゃダメですよ。
はい、
本当にその人のことを愛してるんだったらその人がそれに応えて愛してくれるかどうかなんて、そんなことは関係ないはずですよ。
じゃ
あなたが本当に愛してるんだったら
いいっていうことでしょうか？
いいとか悪いじゃありません。あなたが本当にねそのご主人のことを愛しているんなら現実の今の状態、
はいはい、
普段はあなたが怒りに任せて殴りかからなければ肋骨折るとか腰の骨折るとかっていうリアクションはないわけでしょ？
そうです。
普段は全くおとなしいんでしょ、
はい、
あなたは自分の怒りを今持て余してて本当に困ってるわけだよ。
はい、
であなたとしては別れるつもりはなくて、
はい
ね、この怒りがどこから起きてるのかご主人が理解してほしい。で理解してあなたが思ってるように、はい、わしは悪かった、本当に悪かった、お前を愛しとるんやから愛しとるんやからとひれ伏すように言ってほしい。それがあなたの求めてることなんだけど、そんなアホなことはないんです。
はい、
あなたが今一番大事なことは、もし別れる気がないんだら、別れんならいいですよ、別れる気がないんだら、はい、今の現実をまず受け入れることです。
はい、
過ぎ去ったことは変えられないんだから、
はい、
起きてしまったことをまず受け入れて、なおかつあなたが彼を愛せるんなら続けなさいよ。 それでも愛せないんだったら別れなさい。
はい。
あなたは自分の怒りをどうやって収めたいかっていうのがご質問だから私こういう答え方してるんですよ。
はい。
ご主人をどうしてもこういうのを許せない、だから別れたい、これなら私はいくらでもアドバイスします。だけど奥様の今のお話聞いてると、奥様としてはやっぱりご主人好きなんだと思うんだ僕は。
はい、
ね、でもご主人は愛したいと思ってる、はい、
思ってます。
思ってるんでしょ。
はい、
本当に愛したいと思ってるんだったら、
はい、
相手が今まで過ぎたことについて何か償いをしろとか、あれをしろとかこうしろとか、そういうことを一切脇に置くことです。
はい、
いい悪いっていう評価の問題じゃないんですよ、受け入れることです。
はい、
その上で愛せるかを自分なりにお考えになることですよ。
はい、
そこをやっぱりね、そろそろお考えになっていい年代だと思うのよ。でないとね、これからの60代70代がもっと惨憺たるものになりますよ。そこのところを十分にご自分でお考えにならないと。
はい、
偉そうなこと言ってごめんなさいね。加藤先生に代わりますから、
はい、
ちょっとお話伺ってください。
あのね、
はい、
あなたが何のために尽くしたのかっていうことをさっき言われたんですけどね。
はい、
あなた尽くしていると思ってるわけ？
はい、一生懸命してきたと思ってます。
あなたが自分をすごく立派な相手に尽くす素晴らしい女性というふうに自分は思ってるけれども、
素晴らしいとは思ってないです。コンプレックスがいっぱいあります。
すごくコンプレックスがあると思うんですよ。
はい、
でそのあなたのコンプレックスが、
はい、
あなたの本当の感情を妨害してるんですよ。
はい、
あなたは尽くしたというけれども、
はい、
なんか50代になった心理的に幼稚な2人が争い事をしているというだけの話っていうふうには思えないんですか？それでなければお互いに自分を抑えられないというところまで暴力を振るい合うというふうにはならないんですよ。何を言いたかっていうと、社会的肉体的に親になったけれども心理的には親になってないんじゃないかな。
お互いにっていうことですか？
お互いにということです。だってお互いに自分を抑えられなくなってるというほどの夫婦関係なんですよ。
幼稚だからこういうふうになったっていうことですか？
そういうことです。
じゃあ私これからどうしたらいいんでしょう？
あなたが自分が幼稚だということを認めることです。
はい、
それを認めればあなた人生がガラッと違ってきますよ。
主人は変わらないんですか？
だからそこでまた主人なんかどうだっていいじゃないですか。まだあなたはご主人に対して依存心があるんです。依存心が強いからご主人に敵意があるんです。今依存と敵っていうのは同じコインの表と裏なんです。もうご主人に対する依存心は断ち切りなさい。
はい、
ということはご主人に対する敵も断ち切る。
はい、
これからまだ人生長いですからいい人生を作っていきましょう。
はい、すみません、ありがとうございました。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、
不安と向き合うことで人間は成長できます。